量子コンピュータテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして専門家のトロイです。今週も最新の量子コンピューティングニュースをお届けします。
トロイさん、今週はどのような動きがありましたか？
今週はフォールトトレラント量子コンピューターの実現に向けたハードウェアとソフトウェアの両面で具体的な進展が数多く報じられました。特に AI の活用や新しい量子ビット技術の開発、そして国家レベルでの大規模な投資など多角的な動きが見られます。
具体的な数値目標や実用化へのロードマップが示されるニュースも多いようですね。
ええ、そうした動きは量子コンピューティングが研究段階からより現実的な応用段階へと移行しつつあることを強く示唆しています。
では詳しく見ていきましょう。最初のニュースは、クエラが2028年までにアマゾンブレイケットで初のフォールトトレラント量子コンピューター、リブラを提供開始するというものですね。これはどのようなシステムなんですか？
クエラは中性原子技術を基盤とした企業で、2028年までに256以上の誤り訂正された論理キュービットを搭載し、論理エラー率10のマイナス6乗を目指すリブラをアマゾンウェブサービスと提携して提供する計画です。
論理キュービットで256以上、論理エラー率10のマイナス6乗というのは、業界にとってどんな意味があるんですか？
はい、これは従来の物理キュービットに比べて格段に高い信頼性を持つことを意味します。フォールトトレラント量子コンピューターの実現には、このレベルの安定性が不可欠で、量子科学や材料シミュレーションといった高精度が求められる科学的アプリケーションを加速させます。
なるほど。Amazon Web サービスとの提携で、企業の動きや今後の見通しはどうなりますか？
Amazon ブレイケットを通じて提供されることで、より広範囲な研究者や開発者がフォールトトレラント量子コンピューティングにアクセスできるようになります。これは量子コンピューティングの民主化を促し、新薬開発や材料科学など、幅広い分野でのイノベーションを加速させるでしょう。
2028年という具体的な年が示されたことで、実用化への一歩が着実に進んでいると感じますね。続いてのニュースは、マイクロソフトとクアンティニウムが量子誤り訂正で大きな成果を出したというものですね。論理エラー率を物理キュービット比800倍改善というのは、どういうことでしょうか？
マイクロソフトとクアンティニウムは、共同研究で量子プロセッサーの論理エラー率を物理キュービットのベースラインと比較して、最大800倍削減することに成功しました。ネイチャー誌に発表されたこの成果は、クアンティニウムの H2 プロセッサーとマイクロソフトのキュービット仮想化プラットフォームを組み合わせることで達成されました。
エラー率をそこまで改善できると、業界全体にはどんなインパクトがあるんですか？
この成果はフォールトトレラント量子コンピューティングの実現に向けた重要なマイルストーンです。1万4000回もの連続する回路操作を論理エラーなしで実行できたことは、量子情報のコヒーレンス維持能力が飛躍的に向上したことを示しており、将来的な実用規模の量子マシンで必要となるリソースオーバーヘッドを大幅に削減する見込みです。
今後の見通しとして、この技術はどのような分野で役立ちそうでしょうか？
量子科学シミュレーション、新素材開発、創薬といった高精度な計算が求められる分野で、これまでに不可能だった問題解決の道を開きます。より大規模で信頼性の高い量子プロセッサーの開発を加速させ、金融や AI など幅広い産業における実用的な量子アプリケーションの創出が期待されます。
理論だけでなく、実際の商用ハードウェアでこれだけ進歩しているというのは素晴らしいですね。マイクロソフトのマヨラナ2チップは、既存の超伝導キュービットに比べて信頼性が1000倍高いとされていますね。これはどのような技術なんでしょう？
マヨラナ2は、トポロジカル量子コンピューティングという独自の技術を採用しています。これはマヨラナフェルミオンという準粒子を利用して量子情報を符号化することで、外部ノイズに対して本質的に堅牢なキュービットを実現します。
本質的にノイズに強いキュービットだと、フォールトトレラント量子コンピューティングにどう役立つんですか？
量子情報がトポロジカルに保護されるため、局所的なノイズや接動に対して耐性があり、エラー訂正のオーバーヘッドが劇的に削減されます。従来の量子コンピューターでは膨大な物理キュービットが必要でしたが、マヨラナ2はより少ないリソースで高い信頼性を達成できる可能性があるんです。
2029年までに実用的な量子コンピューターの実現が現実的になるとされていますが、企業の動きや今後の見通しはどうなりますか？
この技術が検証されスケールアップできれば、新素材開発、創薬、金融モデリングといった分野で、これまでにない計算能力を提供します。マイクロソフトは、このチップをクラウドベースの Azure クアンタムプラットフォームに統合することで、広範囲なユーザーがアクセスできるようなエコシステム構築を目指しています。
信頼性が1000倍も向上するというのは、まさにブレイクスルーですね。クアンティニウムのヘリオスプロセッサーは、98キュービットで全結合性を持つトラップドイオン量子プロセッサーだとネイチャー誌で発表されましたね。この全結合性が大きな特徴だそうですが、どういう意味ですか？
はい、ヘリオスは回転可能な4ストレージリング構造により、すべての98個のキュービット間で直接エンタングルメント操作が可能になります。これを全結合性と呼び、任意のキュービット間で制約なく相互作用できることを意味します。
それは量子アルゴリズムの開発にとってどんなメリットがあるんですか？
全結合性により量子アルゴリズムの設計が非常に柔軟になり、複雑な量子回路をより効率的に実行できるようになります。従来の限られた接続性を持つプロセッサーに比べて、アルゴリズムの設計が簡素化され、性能が大幅に向上するんです。
今後の見通しとして、どのような分野での応用が期待されますか？
量子化学、材料化学、最適化問題、金融モデリングなど、多岐にわたる分野での高度な量子アプリケーション開発を加速させるでしょう。フォールトトレラント量子コンピューティングのロードマップも加速され、将来的な汎用量子コンピューターの構築にも貢献すると期待されます。
多数のキュービットで全結合性を持つというのは、今後の進化がますます楽しみになりますね。KAIST がディープニューラルネットワーク、DNN を活用して原子キュービットの制御精度を10倍も向上させたというニュースは、AI と量子コンピューティングの融合ですね。具体的にどうやって精度を上げたんですか？
研究チームは、原子キュービットの制御に必要なマイクロ波パルスを最適化するために DNN を訓練しました。DNN は原子の状態と環境ノイズの複雑な相互作用を学習し、最適なパルスシーケンスを自律的に生成することで、高精度な量子ゲート操作を実現します。
従来の制御手法と比べて、何がそんなに画期的なんでしょうか？
従来のパルス最適化は熟練した研究者による手動調整や複雑な反復アルゴリズムに依存していましたが、DNN ベースのアプローチはリアルタイムでの適応性と効率性を提供します。これにより、最適化時間を大幅に短縮し、人間の介入なしに制御精度を飛躍的に向上させることが可能になりました。
この AI 駆動型制御技術は、今後どのような展望がありますか？
原子キュービットだけでなく、超伝導キュービットやその他の量子ビットプラットフォームにも応用される可能性があります。制御精度の10倍向上は、より大規模で信頼性の高い量子プロセッサーの開発を加速させ、フォールトトレラント量子コンピューティングの実現を早めることに寄与するでしょう。
AI が量子コンピューティングの性能をさらに引き出すなんて、技術の進歩はすごいですね。D-Wave が材料発見の分野で、古典的なスーパーコンピューターと比較して100万倍高速な量子計算優位性を実証したそうですね。これはどのような問題で示されたんでしょうか？
D-Wave のアンドリュー・キング氏が言及した研究では、特定の材料発見に関連する複雑な問題において、同社の量子アニーリングプロセッサーが数分で完了する計算を、古典的なスーパーコンピューターでは約100万年要する可能性があると示されました。
100万倍とは想像を絶するスピードですね。この計算優位性は材料科学にとってどんな意味があるんでしょう？
新しい超伝導体、高性能バッテリー材料、または触媒の設計といった分野で、複雑な分子構造や材料特性の探索と最適化を劇的に加速させます。古典的な手法では計算が困難だった膨大な組み合わせの中から最適な構成を効率的に見つけ出す能力を示しています。
材料科学以外にも、企業の動きや今後の見通しはありますか？
ええ、このブレイクスルーは、ブロックチェーンの最適化、AI モデルの学習効率向上、金融ポートフォリオ最適化など、広範囲な産業分野に影響を与える可能性を秘めています。 研究室の段階から具体的な産業応用へとシフトする速度を加速させるでしょう。
まさに量子コンピューティングの実用的な価値を示す力強い成果ですね。クリーブランドクリニックと IBM の提携は、生物医学分野での量子コンピューティング応用が進んでいるというニュースですね。5年間で50以上のプロジェクトを推進し、特に1万2000原子を超えるタンパク質のシミュレーションに成功したとありますが、これはどれくらい画期的なんでしょうか。
はい、これは量子コンピューターでモデル化された中で最大のタンパク質構造であり、新薬開発における分子動力学シミュレーションや複雑な生体分子相互作用の理解を飛躍的に進める可能性があります。これまでの古典的な手法では、このような大規模なシミュレーションは極めて困難でした。
なんだか SF 映画の世界のようですね。医療業界にはどんなインパクトがあるんですか？
創薬パイプラインの効率化、疾患の早期診断ツールの開発、そして個々の患者さんに合わせた治療法の設計といった分野で、具体的なブレイクスルーをもたらす可能性を示唆しています。AI との統合も進んでおり、医療分野の未来を形作る不可欠なツールとなるでしょう。
今後の見通しとして、このパートナーシップは他にどんな貢献が期待されますか？
量子対応の労働力を育成するための教育カリキュラム構築にも力を入れています。量子コンピューティング、データサイエンス、AI の専門家を育成することで、将来の生物医学研究と産業のニーズに応え、医療分野への量子技術応用を加速させる人材基盤を強化するでしょう。
医療分野での量子コンピューティングの進化は、私たち自身の健康にも直結するので、非常に希望が持てますね。最後のニュースは、プレキン社のレポートで、世界の量子 VC 投資が過去18ヶ月間で約半分に急増したというものですね。国家イニシアチブが牽引しているとありますが、これは世界的に量子技術が戦略的に重要視されているということでしょうか。
まさにその通りです。2025年初頭以降、世界の量子 VC 取引額の約 48.2% が過去18ヶ月間に集中投資されており、米国政府は国家量子イニシアチブ法やチップス及び科学法を通じて大規模な政府資金を提供し、世界の量子 VC 取引額の 41.1% を占めています。
イギリスも大規模な投資を計画しているそうですが、こうした国家レベルでの動きは業界にどんなインパクトを与えるんですか？
量子技術が経済競争力と国家安全保障にとって戦略的な能力であるという認識が高まっていることの表れです。政府の長期的な支援は、リスクの高い初期段階の研究開発を支え、民間投資を呼び込む上で重要な役割を果たし、フォールトトレラント量子コンピューティングの実現に向けた基礎研究と応用開発に重点が置かれています。
今後の見通しとして、この投資トレンドはどのように推移するでしょうか。
このトレンドはさらに加速すると予測されます。量子スタートアップ企業はより多くの資金を獲得し、研究開発を加速させ、画期的な製品やサービスを市場に投入できるようになるでしょう。金融、医療、エネルギー、物流、防衛など、多岐にわたる産業分野に大きな変革をもたらす可能性があります。
量子技術が国家戦略の柱となっていることがよくわかりますね。
今週は、フォールトトレラント量子コンピューターの具体的なロードマップや、エラー率の劇的な改善、そしてマヨラナ2のような革新的なキュービット技術の登場が目立ちました。AI と量子技術の融合も進み、医療や材料科学における応用が加速しつつありますね。
ええ。さらに、国家レベルでの大規模な投資が続き、民間 VC 投資も急増していることで、量子コンピューティングが単なる研究の対象から、実用化へと一歩踏み出しているフェーズに入ったことを強く感じました。
まさにその通りです。これからは、技術的なブレイクスルーが産業界の課題解決にどう結びつくのか、そしてその成果がどのように社会全体に還元されていくのかが、ますます注目されていくでしょう。
今日も非常に興味深いお話をありがとうございました。トロイさん。
こちらこそ、ありがとうございました。スージーさん。
量子コンピュータテクノロジー最前線の時間でした。また来週。